健康7項目です。1、たった一人のあなたです。たった一つの命です。9月は新潟県自殺対策推進月間です。小千谷市、新潟県ともに令和6年は前年よりも自殺者数が増加しました。特に高齢世代の自殺者の割合が増加しています。身近に起こった自殺は家族や知人など周囲の人に大きく影響し、心や体への反応だけでなく、引きこもりや薬物、アルコールの乱用といった行動変化が生じることがあります。臨床心理士による心の相談会、夜眠れない、やる気が出ないなど心の疲れを感じている方、引きこもりで悩んでいる方などの相談をお受けします。日時、9月25日木曜午後1時30分から3時30分会場アスエール第一相談室。相談無料、ただし事前申し込みが必要です。その他家族からの相談も受け付けます。申し込み締め切り9月19日金曜。申し込み問い合わせ、健康子育て応援課健康増進係、電話 83-3640。 自死遺族語り合いの会、虹の会。自ら命を絶った方々の遺族が悲しみを分かち合い、生きる希望を取り戻して生活していくための会です。虹の会、霊会。日時、偶数月の第一木曜日午後2時から4時。会場、新潟県精神保健福祉センター、新潟市中央区上所 2-2-3。 問い合わせ、新潟県精神保健福祉センター、電話 025-280-0113。 イラストの説明。緑の葉の小枝に止まっている青い小鳥が吹き出しで、秘密は固く守られます、安心してご相談くださいと言っています。イラスト終わり。 2. 心の健康講演会。引きこもりからのステップ、居場所から社会へつながる。小千谷市は今年5月に引きこもる人のための居場所一歩を開設しました。心の健康講演会では、一歩の活動報告に加えて、社会とつながることが苦手な人でも何とかしたいという思いや望みを実現するために必要なことをお伝えします。日時、9月26日金曜午後6時30分から8時。会場、午後6時。会場、市民会館大ホール。講師、村山健さん、 NPO 法人新潟ネット代表理事。聴講無料、要約筆記あり。その他、講演開始30分前と終了後にワークショップ層のパンを販売します。申し込み方法、雨季二次元コード、または電話、ファックスのいずれかでお申し込みください。申し込み締め切り9月24日水曜。申し込み問い合わせ、健康子育て応援課健康増進係、電話 83-3640、 ファックス 82-8964。 申し込みはこちら、二次元コードがあります。
3. 9月は健康増進普及月間です。 SDGs の目標3、すべての人に健康と福祉をのロゴマークがあります。1に運動、2に食事、しっかり禁煙、良い睡眠、健康寿命の延伸。問い合わせ、健康子育て応援課健康増進係、電話 83-3640。 1、 生活習慣病の発症リスクが大きく高まる要因、メタボ増加中。小千谷市では特定健診の結果でメタボリックシンドローム以下メタボまたは予備群に該当する人の割合が年々増加しています。令和6年度は特定健診受診者の3人に1人がメタボまたは予備群に該当しました。グラフ1。メタボとは内臓脂肪型肥満に加え高血圧、脂質異常、高血糖のうち2つ以上が合わさった状態を言います。これらは動脈硬化を進行させる原因となり、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気を引き起こす可能性があります。3人に1人がメタボまたは予備群に該当。グラフ1。メタボリックシンドロームに該当または予備群に該当する人の割合パーセント。小千谷市国保特定健診結果。グラフの説明。縦軸に割合パーセント、横軸に3つの年度が示されている棒グラフ。予備群該当が青色、メタボ該当がオレンジ色で表されています。平成28年度、予備群該当 8.4%、 メタボ該当 17.5%、 合計 25.9%。 令和2年度、予備群該当 8.3%、 メタボ該当 20.9%、 合計 29.2%。 令和6年度、予備群該当 9.5%、メタボ該当 20.4%、 合計 29.9%。 グラフ終わり。2. メタボを予防改善しよう。メタボの予防改善には適度な身体活動や運動習慣、バランスの良い食事、禁煙などが大切です。市の特定健診質問票から、1日1時間以上の身体活動を実施していない人の割合が増加しています。グラフ2。日頃から体を動かすことを習慣にして、メタボの原因となる内臓脂肪を減らしましょう。活動量を増やすことで肥満、メタボだけでなく将来的な足腰の衰えやフレイル予防にもつながります。グラフ2。日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施していない人の割合パーセント。小千谷市国保特定健診質問票。グラフの説明。縦軸に割合パーセント、横軸に3つの年度が示されている折れ線グラフ。令和28年度 25.3%、 令和2年度 41%、 令和6年度 47.1%。 グラフ終わり。3. 活動量アップ、プラス点から始めよう。厚生労働省のアクティブガイド、健康づくりのための身体活動運動ガイド2023では、プラス点イコール今よりも10分多く体を動かすことを推奨しています。短い時間でも取り入れられる身体活動はたくさんあります。座りっぱなしの時間が長くなりすぎないように、少しでも体を動かしましょう。市民の皆さんが始めたプラス点、涼しい時間にウォーキング、スマホで動画を参考に筋トレ、家の階段を上り下り、ラジオ体操など、アクティブガイド健康づくりのための身体活動運動ガイド2023厚生労働省成人版、高齢者版、子ども版、それぞれの二次元コードがあります。 4. 小千谷健康こいこいポイントを貯めて健康増進、運動習慣の定着や 健康行動の習慣化を図るためのポイント事業。ポイントを貯める方法は4つ。 1. 検診を受診する。 2. 筋力測定会や健康・運動に関するイベントなどに参加する。 3. 自分に合った健康・運動に関する取り組みの目標を決めて継続して行う。 4. 新潟ヘルス&スポーツマイレージ事業アプリと連携する。 2. のおすすめ。筋力測定会では四肢の筋力量やバランス能力などが評価できるほか、健康運動指導士によるアドバイスが受けられます。申し込み不要。日程9月13日土曜、10月11日土曜。会場総合体育館。受付時間午前9時30分から11時。所要時間1人10分程度。11月22日土曜本都科。受付時間午前9時30分から11時。所要時間1人10分程度。12月20日土曜、1月10日土曜、総合体育館。受付時間午前9時30分から11時。所要時間1人10分程度。4のおすすめ。アプリの歩数計機能で自動でポイントが貯まるなど簡単にポイントゲット。新潟ヘルス&スポーツマイレージ。詳細はこちら、二次元コードがあります。ポイントを貯めて応募すると抽選で小千谷の特産品が当たります。詳細は広報小千谷5月号26ページまたは市ホームページをご覧ください。チェック、二次元コードがあります。丸5、持病があり運動に不安がある方へ。運動習慣は健康づくりにとても大切ですが、心臓病などの慢性疾患をお持ちの方の中には、病気があるから動いてはいけないのでは、どんな運動なら安全かわからないといった不安を感じている方もいらっしゃいます。小千谷総合病院では、このような方のために医師やリハビリの専門職員が体の状態を医学的に評価し、安心して行える運動や生活の工夫についてアドバイスを行う内部障害リハビリテーション外来を設けています。これは心臓病などの内部臓器の病気を抱える方を対象とした外来で、運動療法や生活指導を通じて体力の維持回復を目指すものです。動きたいけれど不安があるという方は、まずはお気軽にご相談ください。相談問い合わせ、小千谷総合病院患者サポートセンター、電話 81-1616。 4. フレイル予防のための運動幾何学講座が送る健康情報。フレイルは社会全体の病です。老若男女すべての市民の健康と幸せなくして防げません。このコーナーでは健康に役立つ情報を幅広くお届けします。問い合わせ、健康子育て応援課健康増進係、電話 83-3640。 もしかして低栄養かも。 JA 新潟厚生連小千谷総合病院管理栄養士近藤真奈美さん。写真、近藤真奈美さんの顔写真。写真終わり。体重が減った、食欲がない、力が出ない、歩くのが遅くなったなど、最近なんだか変だなと感じることはありませんか？それは単に年を取ったからではなく、低栄養が原因かもしれません。低栄養とは、健康な体を維持するために必要な栄養が不足している状態のことを言います。今の時代に低栄養なんてと思う方もいるかもしれませんが、病院に入院してくる高齢者のほとんどが低栄養状態です。低栄養は皆さんのすぐ近くに存在していて、誰もがその可能性を持っています。低栄養を防ぐ食事のポイント。炭水化物を食べる。炭水化物、ご飯やパンなどの主食は太る栄養素として悪者にされがちですが、体と脳を動かす元になります。 炭水化物を食べないと痩せて体力がなくなってしまいます。毎食必ず主食を食べ、主食抜きはやめましょう。タンパク質を食べる。タンパク質は筋肉や血液の元になります。ご飯と味噌汁と漬物だけでは筋肉が減ってしまいます。植物性より質の良い動物性のタンパク質、肉、魚、卵、乳製品を積極的に取り入れましょう。おやつにヨーグルトやプリン、牛乳などを取り入れることもおすすめです。油を摂取する。油も太る栄養素として嫌われがちですが、体のエネルギーや体温の元になる大事な食べ物です。高価な油である必要はありません。サラダ油やごま油でも十分体のエネルギーになります。摂りすぎは健康を害することもありますが、高齢者の場合は積極的に摂取したい栄養素です。自分の大切な体に意識を向けよう。自分は何をどれくらい食べているかなと食事を振り返ってみると、意外と食べていないことに気がつくかもしれません。また定期的に体重測定をしている人は低栄養が予防できると言われています。こまめに体重を測りましょう。どうしたらよいかわからない場合は、一人で悩まずかかりつけ医や栄養士に相談してください。5. ジェネリック医薬品へ切り替えた場合の薬代金をお知らせします。現在使用している薬、先発医薬品をジェネリック医薬品、後発医薬品へ切り替えた場合に、薬代金の負担額が減る方へ通知書をお送りします。切り替えの参考にご活用ください。通知書は個人宛に発送します。対象、国民健康保険と後期高齢者医療に加入している方で、次のすべてに該当する方、12歳以上の方、令和7年6月と令和7年10月に処方された薬の投与期間が14日以上の方、ジェネリック医薬品に切り替えた際の薬代金の差額が100円以上となる方、通知書発送予定日、令和7年9月、令和8年1月、健康保険の脱退や住所変更などの手続きをした方にも通知を送られる場合があります。問い合わせ、市民生活課、国保年金係、電話 83-3516。 6. 検診日程。住民検診調査票で申し込みをした方は、順次受診通知書を発送します。必ず受診通知書が届いてから受診してください。受診通知書が届いていない方で受診を希望する方、申し込みの取り消しをする方はご連絡ください。詳細は雨季二次元コードからご確認ください。二次元コードがあります。市外に転出した時点で、小千谷市の検診を受けられなくなります。申し込み問い合わせ、健康子育て応援課、健康増進係、電話 83-3640。 胸部レントゲン検査、特定健康審査日程、対象地区町内、東小千谷地区、東山地区、月日9月17日水曜、9月18日木曜、9月19日金曜。受付時間9時から11時、13時から15時。会場東小千谷体育センター。胃がん、大腸がん検診日程、対象地区町内、千谷川町内、時水、桜町、山屋、良心殿、藪川。月日9月2日火曜、9月3日水曜、9月4日木曜、9月5日金曜。受付時間8時30分から11時。会場総合体育館。子宮頸がん検診、乳がん検診日程、月日 4月から12月、月火金曜日、祝日は除く。受付時間13時15分から13時40分、子宮頸がん検診のみ14時から14時15分。会場小千谷総合病院検診センター。休日検診11月8日土曜、受付時間9時から11時、会場アスエール。7、9月9日は救急の日。問い合わせ健康子育て応援課健康増進係、電話 83-3640。 9月7日から13日は救急医療週間です。近年軽い症状でも救急外来を受診する方が増え、重症患者への対応が遅れてしまうことがあります。救急医療機関の適切な受診のため、できるだけ昼間の診療時間内に受診しましょう。昼間の診療時間内は医師や医療スタッフが揃っているため、検査や投薬などをスムーズに受けることができます。 AI 救急相談アプリを活用ください。アプリの内容、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について LINE からチャット形式で気軽に相談ができます。5段階で緊急度を判定し、家庭での対応ポイントを表示します。医療機関や各種電話相談窓口の検索もできます。アプリの利用方法、1、 LINE で AI 救急相談アプリを友達追加。2、 LINE のトークから AI 救急相談アプリを開いて症状を入力。相談結果は検査や医師の診断によるものではありません。医療機関を受診するか、または救急車を呼ぶかの目安にしてください。利用無料、友達追加はこちら、二次元コードがあります。